はい、というわけでベイマックスについてちょっと後半に入ろうと思うんですけれど、はい、なんかさまつなところですごい気になったのが、
はい、
この映画でなんかこう、まあ、俺の文句のちっちゃな文句の一つですよ、
はい、
なんかこう見方を変えろっていうセリフがよく出てくるんですけど、あれが出てくるの時ってだいたいなんかヒロが逆さまになってこう、
あ、そうですね、
頭が下になって逆さまになってる状態で見方を変えろって言うっていう、
はい、
なんですよ。
まあ、本当にその逆さまって物理的に
逆さま
になってる状態だとって言うんだよね。
って言うんだけど、で1回目だと何だっけ、こう別あれ、ただしといる時に言ってたっけ、あれ、
例えばただしが、うん、そう、もうそれも結構伏線回収ですね、うん、要はただ、要はヒロが
抱っこするんです
、ヒロが大学の研究発表、要はその大学、ただしがその大学に入るためにはヒロに大学の研究発表ですごいいい成果を残したら大学に入れるよっていう風に促して、うん、ヒロが大学それとかその研究する発表を考えるんだけど何も浮かばないっていう、うん、
ああ、そう、
でそれを見ていた兄であるただしがこう急にヒロをこうやってバッてこうちょっと担ぎ上げるっていうか、
肩車逆立つみたいな、
そう、肩車した状態でブワンとなってみたいな、ヒロがで、そうそう、お前は天才なんだから、そう、頭の見方を考えると変えるんだみたいな感じの、うん、っていう時にそうヒロがこうちょっと逆さまになってて見方を変えるみたいな、そこでこうひらめいて、
そうだ
って言ってピカーンってなって、あのマイクロボット、
その
教授に見積もりやつを開発したんですよ。
で、あと、あの一番最後にこう、はい、キャラハン教授と戦ってる時に、
はい、
なんかこう、まあ、みんな他のビッグヒーロー6の面々、
はい、
あのわさびとか、
はい、
ハニーレモンとかがピンチに陥ってる、みんなピンチに陥ってる、
はい、
で上空っていうか上の方にこうスタビライザーのこう異空間に行くと、はい、っていうかこうすごい吸引しちゃってて、
はい、
でヒロとベイマックスがあわやこう吸い込まれるっていうんで下に向かってこうジェット噴射してこう吸い込まれないようにしてる時に、
はい、
みんな見方を変えるんだって言って、はい、みんなこう、そうかってなんかこう、事態が好転するっていうのがあるんだけど、はい、あれってなんか、逆さになることと見方を変えるっていうことは、なんか、うまいなんか、きっかけがあるの？
じゃあ、いわゆるあれですよ。180度見方を変えるっていうか、コペルニクス的展開ってい
う。これはわかるけど、そんな単純なことだったの？
いや、そんな単純なことって言われても、やっぱ、見方を180度変えるっていうのは、やっぱ、天才的、なんか、いかにも天才的じゃないですか。
いや、天才的だけど、なんか、ベーシックすぎてなんか、あんましっくり来ねえよ、みたいなさ。
え、そうっすか？え、なんかもっとこう、凝った感じの方が良かったんですか？なんか、
もうワンロジック欲しかったね。
なんか、結構、わかりやすいセリフじゃないですか。みんな、見方を変えるんだって言って、うん、そうかって言って、
その後。そうかってなんねえだろ。なんか、それをさ、ヒロがそう、見方を変えるんだってなってて、逆さになってか、逆さってことは俺も逆さになって、こうやってやるとうまくいくんだとかだったら、なんか、わかるけどさ、なんかこう、なんだろう。それはさ、何あの、逆転の発想だよ。だから、極端に言うと、逆転の発想だよ。逆転の発想ということは、俺今この状態だと、こうすると逆転になるよねって、自分の中でこうなんかさ、それ自分の力じゃん、もう。
はい。
見方とかじゃなくて。はい、そんな思いついたらやってるわってなるじゃん。
いや、でもそれは、やっぱり窮地だと人間、やっぱりこう、キューってなっちゃってて、そこでヒロの、そう、ただしのから言われたあの言葉を発することによって、みんながこう、ちょっと、逆転、そう、見方を変える。あ、そうかって言って、こう、天才的発想をやって。
うまくない。
いや、うまくはないですよ、確かに。
うまくない。だってあんな頭いいやつなんだから、そんぐらいうまいこと言えよ。逆センスもあるさ、生かしたギークたちなんだから、そんぐらいうまいこと言
えよ。あんな有事にかかる思いになるときに、そんなうんとうんとみたいな感じでやった
。それはだから、サマーウォーズの俺のね、許せねえ、あの、はい、サマーウォーズ見ててからのばあちゃんが、
はい、
の電話かけまくったと思ったら、はい、あんたたち、頑張るんだよ、めげるんじゃないよって、お前それ、そんなこと誰でも言えないの、バーバーみたいな、お前、いい加減にしろみたいな。ちょっとなんかもっと官僚に根回しとかさ、いや、官僚に根回ししてるのか、あれは。で、その、権力者に根回し何言うのかと思ったらさ、こういう時は、こういうことをすることが肝心だよとかじゃなくてさ、はい、もう、ババア力じゃなくて、ただの老害力なんだよ。それに近いようなもんだよ、本当に。
やっぱそう、人間ギリギリになった時ほどシンプルな言葉聞くんじゃないですか、やっぱり。
掛け声じゃん、じゃあ。
え？
掛け声じゃん、そんなん。
いや、だって、いや、ちょっと、今、現代人が、本当どうでもいい時に、頑張るんだよとか、ファイトだよとかって言葉をちょっと言い過ぎなんですよ。ちょっと安くなっちゃう。
それはわかるけど、でも見方を変えろってさ、なんかもっとなかったのかよ。
でもなんかあの時に、こうやって、みんなさ、どういうコーナーでこのコーナーで説明するよりかは、ちょっとピカンってするじゃないですか、これ。見方を変える、あ、そうか、そうすればいいんだって感じで、もう穴を、床に穴掘ってこうやって脱出だみたいな感じ
で。それはさ、でも潤滑剤的なことじゃん。
はい。要はもうきっかけなんで。
そう。
あれは、発言は。
いや、そう。きっかけですらないよ。潤滑剤的なセリフじゃん。
そんな
やつ。俺の脳のシナプスをうまく繋ぐんだみたいな。繋いでやるよ、俺の言葉でってことじゃん。もっとなんかさ、わかんないけど、はい、例えばなんか。太陽だとかなんかさ、こう、わかんない。水だとかさ、
はい、
そういうのあるんじゃないよく、はい。水だったんだみたいな。そうか、はい、水を使えばとか、そういうなったらなんか、おー、うめえとかなるけどさ、なんかね。
いやでもやっぱヒロは、あの時無線でみんな話したんで、みんながどうなってるかわかんないんで、みんながとりあえずうめえてる声しか聞こえないみたいな。やばいよ、どうしようみたいな。
だってあれ、英語に言ったらだってハンギンゼアとかそういうんだよ。頑張れ。
そうです。
そんなんさ、もう戦争中にの、もう、とりあえずみんな、持ちこたえろとかさ、なんかバカな映画のやることやんな。ベイマックスってこう、偉大な映画で
それがやってるんですよ、やっぱり。
いや、子供とかそういう問題じゃないでしょ。あそこは納得いかない。あんなさ、生かしたさ、もう何、はい、技術、 を作るってこと、本当に素晴らしいこと、友達いるってことは素晴らしいことだって言ってる映画で、
はい、
そんな見方を、いや見方が悪いのは素晴らしいのは分かるけど、はい、それをちゃんと絵で見せてくれないと分かんないよ。
あ
で絵で見せてはいるんだよ、その逆に逆さになるって。でもそれは弱いよ。
あ、なるほど。
でそれがなんか微妙にこう被せてあるから、いろんな各所各所で逆さになったヒロが何か思いつくっていうのが、はい、なんかそこになんかもう一個さ、なんか逆さになるとこ分かんないよ、分かんないけど、はい、脳にこう血が回ることによってバーッとあったらいいけど
そんな急にそこで出してくるんですね。
うん、
まあコペルニクス的展開ということで発想が180度変わって天才のひらめきが生まれたっていうことで、
ああそれでいいのかな。
まあ子供の映画、子供向けの映画なんで、
うん、
まあそれでいいんですよ多分。
なんか困った時はあれだね、その一回ちょっと離れて、
そうね。だと、でも、うん、実際どうですか、武木さんがあんなわけのわかんないマイクロボットみたいな小さいアリの集合体に襲われて、うん、命がなくなりそうって時になんかそう、その脳のシナプスをどうのこうのさせて、どうのこうのだなんてうるさいみたいな感じになっちゃうじゃないですか。お前なんか、そ、なん
か、確かにね、
口では何とでも言えるけどな、みたいな感じで。じゃなくて、その、そういう時にどうしようって時に、味方を変えるんだって言って、味方を変える？え？とかで言って、え？ああみたいな感じで。やっぱ、ストレートとの言葉の方が響くんですよ、そういう時
は。なるほどね。
そう、窮地の時は。
確かにそうかもしれない。
うん。まあ、ちょっとここは、まあ、そういう感じで、収めておきましょう。
まあ、
ちょっと。
あとなんか、こう、細かいところでなんかあります？
いや、俺結構昨日24時間テレビ見てちょっと脳みそ溶けてるんで、めちゃくちゃ面白かったなっていう感想しかないんですよね。
あでも本当に冒頭とかも完璧だよね。冒頭ってか前半、
まあ、俺5分遅刻したんですけど、でも最初もう本当にあのロボットバトルの導入から始まってみたいな感じの、うん、結構本当に引き込まれますよね、やっぱり、うん、そのロボットが結構面白い、こう分解しながらこう戦ったりとか、戦い方とかこう絵の描き方とか本当退屈しないで見てられるし、しかもなんかその結構世界観としては結構本当になんかあのなんかあのロボットのそのギャンブルとかじゃなくてこう賭場っぽいっていうか、
あまあそうだよね、
そう、
まあ、違法だもんね、
そう長反、そう長反みたいな感じのなんかこう、うん、こうお姉さんみたいな感じがこう番傘さしてて、
あ
はいみたいな感じで、
はいみたいな始まりみたいな、
結構そう和テイストが強いですよね。
まあだって、うん、日本モチーフみたいなのがかなり出てく
るから、主人公も名前がヒロで日本人だったみたいな感じで、
サンフランス東京とかね、
うん、
サンフランシスコと東京をこう掛け合わせたの。あれでもさ、それで言うとやっぱ、うん、ヒロとただ、まあ、元から両親が3歳の頃に死んじゃってんだけど、で、おばさんの家にいるんだけど、あの、おばさん最高だよね。
おばさんは、最高なんですよ。
最高なんだよ。
そうだって、ただなんか、あの、吹き替えが、菅野美穂さんなんですよ、ね。
あ、そうなんだ
よね。でも、僕結構最初1回目見た時に、俺その情報は知らなかったんですけど、なんかこの吹き替えの人違和感あるなって、
そう
思ってて、うん、結構ちょっとこう、棒読み感があるっていうか、まあ、ちょっと、抑揚はあるんだけど、ちょっとやっぱ、これ声優さんじゃねえなと思ったら、案の定菅野美穂さんだったんで、ああ、みたいな。でもいいっすよね、あの人。
あのおばさんいいよね。
うん、
理想の結構割と、なんか、俺の考える理想のこうアニメ生活みたいな。
そういう感じですよね。家帰ったらこうハグしてくれて、美味しい料理を作ってくれて。
なんかこう、身内なんだけど、限りなく友達に近くて明るいちょっと年上のおばちゃんみたいなのがめっちゃいいんだよね。
そう。しかももう顔も可愛いみたいな、ね、うん。美人でみたいな。だからヒロはすごい恵まれた環境にいますよね。あの3歳で両親を失ったって設定ではあるんですけど、なんかあんなすごい大規模な研究をできるあの家があってみたいな、
まあ、その研究の、ね、資材とかも
資材とか
買うお金もあるわけだし、
そうそう、キャドとかが置いてあってすごい、うん、そう
ガレージもあって
みたいな感じですごい恵まれた環境ですよね、うん、そうじゃなかったらもうお資金も結構ありますよね、あれ。
そうだね、
うん、揃えるだけの、
あ資金、
資金源というか、 あんだけのパソコンとあんだけの装置
を、そうだね、
作るって一体どういうところに、まあまあそこはさすがですけど、
まあ、まあ、その両親いないから大変ではあるだろうけど、その決して下流家庭では全然ない
ないみたいな感じですね、
うん、おばさんが一回カフェやった、あのおばさんの家で飼ってる猫がなんか餅っていう、そのワードセンスもなんかこう微妙に間違ったこう日本の感じ
みたいな、ね、なんかそう、これちょっと話それんですけど、うん、そのベイマックスで日本人が主人公であるとか、
まあまあ、
とか最近のなんか、なんだろう、こう、ハリー・ポッターとかでも、黒人がハーマイオニーをやるみたいな。
ああ、
結構大
番だけど。
とか、スター・ウォーズでも結構黒人の役者さんをこう、
起用する。まあ、今のハリウッドで、こう、なんか白人だけじゃない。
あれはなんかその、結構そのクレームとか多いって言うじゃないですか。白人が、あれだったらその、もともとがその、だから白人ばっかり、
ホワイトウォッシュだみたいな。
引き上がってみたいな。だからそれ入れるみたいな。だから結構なんかその、なんかそれに関して俺的には、まあ、すごいベイマックスもその日本人モチーフにしてすごい嬉しいんだけど、なんかそういうのもちょっとあるのかなってちょっと思って。
でもあれはやっぱっていうより、まあ、原作がもともとその日本モチーフっていうのもあるだろうけど、
原作ももともと日
本モチーフ、さっき書いてあって、
あ、そうなんです
か、ね、てかやっぱそのロボットイコールなんかこう日本みたいな、
やっぱロボット先進国で、
ってことはじゃあやっぱ日本人は中心、日系人中心みたいな、
じゃロボットファイトも結構日本が結構あれですね、
どうなんだろう、
主導してるのかなみたいな、確かに。なんかこの前スパイダーマンホームカミング見たんですけど、 その時もあのヒロインの、うん、あの女の子はやっぱ黒人になったんですね。でそのあの過去3部作で多分見てる人分かると思うんですけど、うん、メリー・ジェーンっていうあの過去 3部作の、 あの、侍版のスパイダーマンでも、うん、あのヒロインのメリー・ジェーンって女の子は、
あの
今作はそうなんですよ、うん、今作でもあれなんですよね、なんかちょっと、あ、これはちょっと伏せときます、やっぱり。
何
いやいやいや、ちょっと危ない。
これはネタバレ、
そうそう、ネタバレしそうになったんです、
そう。
あまあ、あれなんですよ。うん。まあ、だからちょっとこう、ちょっとなんか、こう、いろんな人種をこう、混ぜてきてる感があって、みたいな。
でもあの、サンフランス東京って本当に理想的な。
よくできてますよね。
なんかその、だから家にはさ、ガレージとかをこう作るスペースもあるって、こう、アメリカ的なものもあるけど、あるし、なんかその、港町ってなんかこう、本当に理想化された、なんかこう、
そうですよ、
ズートピアとかもそうだったけどさ、なんかこう、海が近くにあって、なんかこう、でもなんかこう栄えてる街で、うん、そのまあ僕らがね、うん、平均的に日本人がこう親しみやすいこう、うん、日本カルチャーもあってっていう
感じ
の、本当住みやすいよ、
ね、いいですよね、なんか本当に。だからなんかこうもっとあれですね、ブレードランナーの あの街をもうちょっとこうサンフランシスコにこう寄せて、
陽気さをこ
う加えた、寄せて、そう夜じゃなくしてみたいな、明るくさせましたみたいな感じのなんか感じですもんね。なんか
実際になってさ、日本ってなんかその確かにその何、原宿とかさ、そういうポップカルチャーとしては充実しているんだろうけど、はい、いざこのなんかその街の構造だけで見るとなんか、ああ、みたいな感じじゃん。
うん。
なんか平坦で。
で、みたいな。道も、家も狭くてみたいな感じ。
そうそう、狭いし、なんか密集してて。
いや、僕の考えで理想の最強の日本みたいな感じの、そうそうそう感じではありますよね。だから街並みとかも結構見てて面白いんですよ、ね、
そうそうそう、
本当に。ああ、こういうとこ、至る随所にこう和テイストが入ってて、日本人はちょっと嬉しいみたいなところがあって。うん、でもやっぱ、ちょっとそうですね。あと、さまつな点で、だから今回その、子供たちと僕ら一緒に見たんですよ。
ああ。
その区民会館みたいなところの体育館があって、うん、
まあ、
そのスペースで
僕らみたいな平日の昼から行ってる、まあ、20代っていうか、まあ大人世代で来て、子供を連れていない大人は一人もいませんでした。
じゃあ本当にだから向こうも成人男性が来ることは多分想
定して、俺もだってああみたいに言われたもん。
あ、マジですか。
あーみか、あれだ、住所どこですかって聞かれるんです、
はい、
で俺世田谷区民じゃないから調布市ですって言ったら、あああっちのね、
あ、俺もそれ言われました。でも狛江市ですって言ったら、あーって言われて、あ、俺どうしようみたいな、これ、うん、そう実は市民と調査府はこうお断りしてるんですよ。
ああ、そう言われるかなと思った
ら大丈夫だって言って、とっさに俺昔、いやでも昔俺成城に住んでてみたいな感じの、なんかそういうことを言おうかなと思って普通に許してくれて、でも意外と結構ウェルカムっていうか、あったかい感じで受け取れまして、俺結構もうちょっと露骨にみたいな感じで対応されるのかなと思ったら、
どなたでも来てくださいって書いてある。前科者だっていいんですか。
まさです。もうベイマックスは素晴らしい作品ですし、うん、行ったらやっぱりもう子供たちが夏休みの最善の方を陣取ってて、
ああそうだね、
そう
最前の方はマットなんで、
そうマットで、後ろの方はこうパイプ椅子で、うん、
いや俺マットで見ようかなと思ったけど、
さすがになんかそう
一人で、最初リックが遅刻したから一人で行った時になんかこうマットで見てるの
かな、
ちょっと
なんかなみたいな感じで、うん、
変な感じで見られるかな。
だからそのなんだろう、結構あのベイマックスはとかもその、まあ、ディズニーとか、まあ、そこら辺の、まあ、ピクサーっぽい作品とかってなんかこう子供向けというか、うん、まあ、いろんな世代の人に楽しんでもらえるようにはなってるけど、うん、やっぱ夢いっぱいでやっぱ子供がすごい楽しめる内容、うん、でなんだろう、結構その映画館とかだと周りの観客のリアクションが分かりづらいっていうのもあるし、なんかその子供だけがこう集合してる空間で見るのは初めてで、どんなリアクションするんだろうと思って、ちょっと結構周りに気を配ってこう注意しながら見てたんですけど、
注意せずとも分かるよ
ね、まあ、分かるぐらい本当に子供は大喜びで見せて、うん、もうずっと笑ってましたよね本当に。
なんかベイマックスがの形状が変な感じになったりするとすぐ笑って、
すぐバーッとやってベイマックスが何かをするために絶対笑うんですよ。
そう
だから要はディズニーがその映画でかなんかこう何かちょっとしたこうポッとフックっていうか、なんかギャグとか入れると全部に笑ってくれるみたいな感じで、とかそのベイマックス死んじゃったのとか、ただし死んじゃったのみたいな、結構本当に純粋なリアクションしてて、あ本当にこうすごいんだなやって思うんで、やっぱりこの作品ってディズニーって子供がの都合得てんだなと思って、あとやっぱうまかったのは敵役のその教授が出てくるときに、結構その仮面のデザインが歌舞伎なんですよね、やっぱりあの熊取りみたいな感じの、うん、装飾が施されて、その敵が出てきたシーンとか、前の方に座って、僕たちの前の方に座った女の子二人組、まあ大体6歳か7歳ぐらいの女の子たちが、うん、怖いとかって言って顔を隠すんですよ。
へ
ぇ。すごい、そんぐらい分かりやすいリアクションしてて、あ、怖いんだこれって思って。
あ、そうなんだ。俺、間抜けだなと思ってる。
いやいやいや、だからもう確か間抜けなんですよ。でもかっこいいですよ、結構、デザインは。でもそれをやっぱ子供からしたらちょっと怖いんだなと思ってて、ちょっと遠く離れた小さい女の子も怖いとかって声を聞いてて、あ、そんな怖いんだと思って、でも、その敵が出てきたその次のシーンで、またベイマックスが、ちょっとコミカルな動きをするんですよ。そしたら、その子供ちょっとハハハって笑って、ちょっとこう見れやすくなるとか、集合されるっていうか、 そこの塩梅もすごい絶妙だなと思って。
やっぱ計算されてんだね。
されてるんだなと思って。
大変だね、ディズニーも。だからさ、こういうさ、なんか映画評論家、みんな見るからさ、どこかこう納得するようなさ、ストーリーしたものも組み込まなきゃいけないし、シンプルに見たときに子供がこうキャッチーでこう笑えるっていうのも入れなきゃいけないしっていうので、
そう。その点で言ったらこれ満点なんじゃないかなと思って、今日の反応を見てて。
いや、満点ではないね。なんだか時系列がよくわかんないけど、デンマックスは最後に異空間に取り残してるからだよ。
いや、やっぱそれはもう大人のちょっとうがった見方なんですよ。子供からしたらもうこれは多分きっと満点なんですよ、やっぱり。
なるほど。
うん。いや、よくできてた。先生、ほんとに。
なんかあの、うん、細かいところで言うと、なんかあの、あれだね。フレッドの家がなんかすげえ大金持ちみたいなさ。
ああ、あそこそうですよね。急になんか、出てきてみたいな感じの。
執事の人がなんかめっちゃクラウスの実っぽいんだよ。
あ、そうなんだね。こう、あの髪の毛がこうちょっとこう、
なんか口をこう、つぼめた感じだって。
立ち姿がちょっとこうみたいな感じ。逆三角形っぽい感じで。でもなんかあの、その、さっき言ったそのフレッド君、うん、あの、要は、そのギーク友達の中にいる、唯一そのインカレの、ただいのなんか本当に科学とか何も知らないけど仲間内にいる、ちょっと陽気な彼、フレッド君。
あいつ科学できないの？
要はあいつは科学のこと何も分かんないけど、科学大好きでみたいな感じで、で、家に行ったら、そのなんかその、要は、
超大金持ち。
超大金持ちで、で、アメコミオタクなんですよね。うん、
怪獣映画みたいな。
とか、いや、その、結構アメリカのコミックをこう友達こうみんなにこう読ませて、これはこれで、これはこれで、だから敵の悪役はきっとこんなやつだみたいな感じの。だからあれなんか、マーベルとやってるんだったら、なんか、もっとなんかすごいアイアンマンとかって出したりとかはさすがにしないかったのかなと思ったけど、普通にまあみたいな感じで、なんか、アメコミのキャラクターのフィギュアがいっぱい置いてあってみたいな感じで。やっぱそこは難しいんですかね、なんか。でもなんか、またスパイダーマンの話なんですけど、うん、
スパイダーマン確かにスターウォーズネタとか出てきた
んですよ。そう、出てきたんですよ。デススターをレゴで作ろうみたいなシーンがあって、うん、あ、これもやっぱりそれだから言うようにできたことなんだろうな、みたいな。あ、だからですね、今ディズニーは、マーベルとスターウォーズの、あれをこう、持ってるわけなんですよね。だからそう。だからなんか結構そういうネタ入れてくるのかなと思ったら、意外とちゃんとまあ、みたいな感じ。
まあでも、まあ、2、3年前だからまだそこまで、
まあ、みたいな感じ。
がっつりやる感じじゃなかった。
なかったのかなって感じ。
ここからどんどん広がっていって、本当に中国の遊園地みたいな感じになってく
る。でも、まあ、徐々に、実は、そうですね、なんか、まだ話取れるけど、ユニバーサルの方で、スパイダーマンのアトラクション確かありますよね。あれってどうなっちゃうんですか？
そのままです
よ。だってでも、
ディズニー傘下だから。
ディズニー傘下になっちゃったらなんかねえ、みたいな感じで。
そこら辺の権利問題はなんかうまくいくこと
やってるんですかね、なんか。
それで言うとユニバーサル・スタジオ・ジャパンってさ、結構前からなんか、むちゃくちゃだよね。
もうごっちゃごちゃなんですよ。
ごっちゃごちゃ。
何でもありか
も。モンハンと、進撃の巨人と、バイオハザードやってる、ラルクが主題歌歌ってるって、なんか。で、グレイは昔ライブやったし、みたいな。もうわけわかんないよ、みたいな。
そこにミニオンズとスパイダーマンとハリー・ポッターみたいな。
で、サンリオのキャラクターもいるみたいな。
いるし、で、おまけにドラクエも参入してみたいな。何でもありかみたいな感じ。
俺前見たらなんか普通にコスプレしてる人とかも、結構みんなコスプレするじゃん、デフォで。じゃ普通にジブリのコスプレしてる人とかいて、もうなんか、みたいな。買ってみたいな。
本当に買ってって
好き勝手だな、みたいな。
行ったことないですよ、
ね。いや、俺もないんだよ。
そう、どんなもんなんだろうと思って、楽しそうではあるんですよね。うん、だからディズニーってやっぱりちゃんとそれ統一してるからこその、やっぱ夢とかあるんだけど、なんかあそこは大阪だしみたいな感じで、なんか、大阪だしってすごいなんかイメージで言っちゃったんですけど、なんかもうこっちで縁やでみたいな感じの、すげえ話されちゃったけど、なんか他になんかありますか？
他に。
でもフレットが大金持ちだったシーンって、結構すごいビビるシーンだけど、大金持ちだからこそ、なんかその、いわゆるマーベルで言うところのトニー・スタークとかバットマンの、ね、名前出てこなかった、トニー・スタークじゃなくて、そう、バットマンのブルース・ウェインみたいな感じで、なんか、大金持ちの金をこう利用してなんかするってわけでもなくて、ただ単に家に行ったら大金持ちでしたってだけだった。
まあ、あいつが、なんだろう、普通に結構割とバカではないけど、なんかバカ寄りのキャラだから。
ああ、ちょっと意外性。
だから、みんなの装甲、何、プロテクターとか、コスチュームとかは、
もしかしたらあいつが、
かな。
資金を出してくれたのか。忘れてた。そう、ベイマックスあれ、今日は見れなかったですけど、エンディングの後に、なんか、あいつなんかありましたよね、なんか、ちょっとワンシーン。何でしたっけ、あれ。
あったっけ？
ありました、ありました。
今日そうだ、エンディング最後終わりかけの時に、なんかもう電気ついちゃって、はい、じゃあ見ながらって。
それでは、そう、会長からの、そう、お話です、みたいな感じで、結構そういう流れになっちゃって。
じゃあエンディング軽視でしたね、あれ
は。そうです。なんかありましたよね、あのシーン、フレットの。そこがで、結構、なんか、次に繋がることとかってなんか言ってたっけな、なんか。
次につながることじゃなかった。もう
2、なんかおまけ
3年前だから分かんない
です。ちょっと覚えてないけど、みたいな。
おまけ映像的なやつでしょ？
ありましたね、なんか。でも、フレットは確かにいい。ちょっともう、そう。あ、 そう、ギーク仲間についてちょっと言及すると、はいはい、なんかあれ本当バランスうまくできてますよね。みんな個性が立ってて。
まず、なんだ、物をこう切る、なんかプラズマとかを研究してる、わさび。
わさび
って言ったの？大柄な、ドレッドヘアの黒人のわさびと、あと、ハニーレモンっていう、なんだろうな、変な。金属を溶かすこともできるとか、いろんなタイプのボールをこう生み出す機械をこう、ハンドバッグみたいに携える。なんつったんだろうな。
もう、メガネかけた
メガネかけて、ちょっと、スラッとしてて、なんか、髪色が明るい、まさにハニーレモンな。
で、女の子。
姫じゃないけど、なんか、
まあまあまあ、
キューティー枠みたいな。
そう、キューティー枠で。
あともう一人の名前なんだっ
け？クールな女の子ですか？
うん。
あの子の名前何でしたっけ？なんか。
ちょっとなんかこう、ダークそうなイメージで、なんかこう、もともとは何だっけ？電磁気で、こう、車輪がこう、軸がなく、磁力でこう、車輪がこう固定されている。
摩擦の抵抗がない
みたいな。なんかサイクルみたいなのを作ってる人が、それをこう自分の足にこうつけて。
そう、バーってめっちゃすごいスピードを駆け回るみたいな感じの。そう。
やつと、あとフレッド。
そう、フレッド。
スラッカー。怪獣大好きバカ。
そう。で、そこに、
ヒロとベイマックス。
ヒロとベイマックスっていう。それぞれ、だからその黒人の方は結構気弱っていうか、
あ、実はなんか、
そう、実は気弱ってか、なんかちょっと変な気持ち決めてみたいな感じで。
カーチェイスしてんのになんか、なんで止まるの？いや、信号わから
んからとか言
って。カーチェイスしてんのよみたいな感じで。
最高だよね。ちょっとこう、ウィンカーを出しちゃったりとか、
ウィンカー出しちゃうバレるでしょみたいな。
だからあれ結構面白いですよ、うん。カーチェイスのシーンでなかなかそういうキャラクター今いなかったですね。うん、みんな当然のように結構交通ルールをこうやって違法でこう逆走したりとかしてて、結構カーチェイスにおける、
実際カーチェイスやると
こう、ちょっとこう、もやもや感みたいなのをちょっと感じてたんで、なんかその、こんな平気で人を、人がいっぱいいるところ、ここでカーチェイスって車で行っていいのかみたいな、こいつが、みたいな。そういうところにちょっとやっぱり実際、黒人のキャラクターがやってくれたから。
わさびがなんかあれだよね、コンテナに下敷きになりかけるときの、なんか、あーみたいな感じで、ベイマックスのおかげで助かるんだけど、あーもうダメだみたいな。
あそこでもうみんな子供とか、バーンって笑ってて、俺たちも笑うみたいな、とかって言って。とは、ね、黒人がちょっとその、キャラクターが気弱で、キューティーハニーみたいな感じの子は、
ハニーレモン。
ハニーレモンはなんかちょっとこう、結構明るめの感じの、アッパーな感じですね、ちょっと。もう素敵みたいな感じで、うん、もうただしもうヒロはどの子ので、ね、どの子なんだからね、みたいな感じの。あとはクール系の。
あいつね、
そうい
い
よね、女の子。あの子めっちゃかっこいいんですよね、なんか。で、そこにこうヒロっていうちょっと主人公枠が入ることによって、うん、それがこうみんなでこう助け合ってみたいな感じの。
ヒロはあれ本当に羨ましいよね。
いや、羨ましい。
俺がもし小学生とかだったら俺もヒロみたいになりてえって絶対。
あの大学生の。
大学生の中に混じる、こう、天才子供みたいな感じの。
あの中にタダシがいたらどういう枠だったんですかね、なんか。タダシもともといたじゃないですか、だから
。まあでもストイックな、こう、技術屋みたいな感じ
だった。感じで、真面目な感じですね、本当になんか。
割とだって一人だけケアロボット作るって地味な。
うん。他のみんなは結構ぶっ飛んだ研究してますもんね。目立つようなプラズマカッターみたいなやつとかなんか。
バランスが結構取れてる。
そう、いい。だからあれ、最初タダシがいて、ヒロもいてって感じだから、俺タダシが死ぬって知らんと思ってなかったんで、一切前情報とか知らなかったから、死んじゃって、あ、マジかと思ったんで、でもあれは、まあ、ヒロじゃなくてもタダシでも結構絶妙のバランスで成り立ってる、いいラボっていうか、研究室チーム感はありますもんね、本当に。
タダシの研究が一番こう、直接人のためになる。
なるみたいな。
ケアロボットみたいな。なんか前さ言ったじゃん、なんかベイマックス男子が、
はい。
なんか
ああ、そうだと。僕の最近。
その話したか
った。結構最近、なんか、要は僕はちょっと生きり系ボーイっていうか、まんじ系ボーイなんで、
いいよ、ちょっと言ってる意味がよくわかんない
ですけど。いや、なんかちょっと結構なんか、あれなんですよ。僕、だから多分、僕のこと知ってる人はわかると思うんですけど、ちょっと結構アイドルオタクと仲良くしてて、そこら辺の界隈の女オタからの紹介でいろんな人とも会ってるんですけど、みんななんか好きな男性のタイプとかって言って、うん、まあ、そのコミュニティ問わずいろんな、ちょっと最近会った女の人とかが、やっぱ、ベイマックスとかいいよねとかっていう風に言って。
え？ベイマックス的な男性が。
それはデブがいいってことですか？いや、そうじゃなくてみたいな感じの。まあでも、だからそのベイマックスとか、まあ結構抱き心地もいいだろうし、いや、守ってくれるし、みたいな。ケア。なんでもこう、常に心配してくれて、サポートしてくれて、自分の健康とか気遣ってくれて、みたいな。
ああ。生理中は頑張んなくていいんだよ。
だよ、みたいな感じで、流していいんだよ、みたいな。これ、すごいわかんないですけど。そう。だからそういうところで、なんかやっぱ、でも確かにベイマックスいたらいいですよね、自分の身の回り。
まあね、そう
です。本当に。可愛いし、みたいな。健康気遣ってくれるし。
そうね、
俺がいかに、そう、どんなに悲しい思いしても、一人でメソメソない人も、そう、LINE に投稿することもできる。そういう時に、こう、ギュッと抱きしめてくれるみたいな。うわぁみたいな感じ
で。ありがとうございます。
そう。ああいう存在がいてくれたらすげえいいなと思いますよね。
そうだね。でも実際あれが人間ってなるとさ、でもベイマックスにも性欲があってとかなるんじゃない？
そう、あよしよしとかってしときなが
ら、お前めっちゃ当たってんやけど、
めっちゃ肩硬いんだけどみたいな感じ。
ああ、俺結構そうなっちゃうな、いくら
でも。やっぱ結構そうだね、どう考えても男はやっぱチンコは抜けられないんだやっぱり。
う
ん、
だからあ、そういう意味でベイマックスやっぱロボットっていうのはいいよね。
うん。てかなんかその最近、なんか結構会った女の子とかも、すごいどんなに優しい言葉をかけてて、結構僕はチンコないですよっていう体で。
あ、まあまあまあ。
そう、最初はもうみんなうまく隠す。
大丈夫？そう、話聞く。あ、てか、やっぱアイドル界隈にいるとそういう、
そういう多いんですよ、本当に。そう、僕は結構純粋に応援してるからみたいな感じの。純粋に応援してて、純粋に応援できる仲間が一緒にいたから僕はすごい嬉しい女の子と、はい、そう、女の子とか関係なくね、うん、みたいな感じの。言っときながら、LINE とかだとだんだんちょっとこう、
病んでい
く。徐々に病んでいって。
大丈夫？会う
みたいな。え、大丈夫？みたいな。おしちゃん今日出演してなかったけど、きっと大丈夫だからみたいな感じの。
うわ。
やっといて、だから
それ何？誰に？女オタに言
うの？女オタにこう。
女オタが病んでるのが分かると、
あ、大丈夫だよみたいな。
話聞こうか。
ご飯行こうみたいな。みたいな感じで。
もう、後ろ側にもう巨大なチンポが見え
た。そうなんですよ。最初はこう、徐々にチンコを隠してるんですけど、徐々にこう、チンコが見えてくるみたいな。だからやっぱ、ベイマックスはやっぱそういう、機械はそういうとこはいいですよね。人間味がないって言ったらそれでマジだけど、やっぱりチンコがないっていう点で安心して甘えられるっていう。
そうだよね。
うん。
甘えるにしてもそうだけど、普通にさ、なんか本当にチンコ欲しくない時って多分あるじゃん。自分な、男女関わらず、なんか、そういうんじゃなくて、本当にもう、ただ慰めるじゃないけど、ケアしてほしいみたいな感じの。
あれ、ただし、超、偉大な発明です
ね。偉大だよ。
そう、しかも、ただし、本当にいいやつなんですよね。本当にいいやつで、結構最初の方で、あのショッキングな火事の事故によって死んじゃうんだけど、はい、後半にもちょっとね、あの重要なシーンで、
はい、
要はただしが、ベイマックスの中に残して、ちょっとこう、なんか、こう、ビデオみたいな、
研究。ベイマックスを作る。
家庭のビデオみたいな映像が残ってて、そこで入れるのって、やっぱ、ただしの発言も結構グッとくるっていうか、うん、そう、ベイマックス、お前はみんなのためになるんだぞ、みたいな感じの。
ああ、いいね。
そう、あれ結構グッときますね。それが、要は、ヒロが、兄貴がこう殺されて、こう、邪険に扱われて、すごいもう、ムカムカみたいな感じで、もう、畑の人間捕まえるじゃなくて、ぶっ殺してやるみたいな感じの時に、
ふ
っ
と。あ、でも、ベイマックスを作ったただし。ただしはこういう気持ちだったんだっていうの。
それでちょっと冷静さを取り戻すみたいな。
そうだね。確かにめちゃくちゃいいシーン
だ。あのシーンめちゃくちゃ良くて。俺、あのシーン一番好きかもしれないです。うん、なんか、なんなら。ただしがいいやつなのに、さらになんかあんないいセリフを言うところ見せつけられちゃったら。
結構、あれさ、なんか主人公がさ、こう、当初の気持ちとかさ、を忘れかけて、なんかこう、はい、自暴自棄になってる時に、こう、なんかその過去の思いみたいな、恩師とか、うん、まあ、過去の自分とかの思いみたいなのがこう、出てきて、それにこう、もう一回助けられるみたいなシーンってめちゃくちゃいいよ。
いいですよ。ただしもすごい、インスとかもう苦労しながらもうベイマックス作ったんだなっていう。そう、なんか、そう、これは84回目のビデオですみたいな感じで、なんかこう、最初何回も失敗してるんですよ。うん、こう、ベイマックスとかこう、ビビビビってなんか腕が吹っ飛んでったりとか、なんかもう爆発したりみたいな感じで、そう。いや、ほんといいシーンなんですね、
ベイマックス。
話せば話、やっぱ話、これ、ラジオすごいっすね。なんか話せば話すほど、
出てきます。
作品への理解と愛が深まりますね。こんなこと毎日やってたら、それは映画好きになりますよ。その山田くんとか、武木さんとか。これ第何回目ですか？これこそ。
あ、そうだ。言うの忘れてたけど、まあ、もしナンバリングされんだったら76か7かな。
はぁ
!7 か。
そんなやってるん
ですか？ 7 ぐらいかな。
うん、だってもう、あと25回経ったら記念すべき100回目なんですか？
いや、俺は中ではクール計算だから、104回目が記念すべき回なんだけ
ど。あ、そうなん
だ。4クール、あ、8クール。
はぁ。どんぐらいのペースでこれ更新してるんですか？
週1ぐらいが多いかね。
ああ、そうなんですか。
でも、こないだ、3回連続で撮ったんだよ。
ああ。
お便りで、
はい、
あの、ガルフォースっていうアニメやってくださいって言われて、はい、それを撮ったのと、はい、その後に、その男凶暴につきでラップを撮るっていう。
はい、それ撮ったんです
か？おとといかな。
はい。
で、その後、心霊スポット行くっていうのを撮って、はい、で、今日だから、本当は昨日も1個撮るはずだったけど、ちょっとなんか、気力がなくて
撮んない。あ、これそれ撮ったやつはまだ上げてないんですか？
まだね、1本目しか上げてない。
ああ。てか、これたまたまのタイミングかわかんないんですけど、うん、なんかその、僕たちも心霊スポットに行こうって話になってて、なんか。で、それで、カレコ君は、このリスナーの人は知ってますよね、多分みんな。
なんか初期に結構出てた、まあ、第三の男みたいな。
ああ、そうです。そう、だからその、カレコ君の車で心霊スポット行こうって言って、うん、よし、出発進行って言った瞬間に、バーンってめっちゃ事故ったんで、ガリガリガリガリみたいな感じで、もうドアが開かなくなっちゃったみたいな感じで。竹下さんなんか、
それ同じ日にも僕も事故ったんです。
そう、同じ日に事故っちゃって。
僕はなんか、家の、車庫っていうか、まあ、車止めスペースから出そうとしたら、車の前半分が全部ぶっ壊れて、両親にすごい、バリ雑言を、静かなバリ雑言を浴びせられるっていう、同じ日に、近しい人間が二人事故るっていうね。
なんか、あれですよね、なんか、なんとなく運転しちゃいけない人間のタイプ分かってきましたよね。そう、こういう人間を運転しちゃいけないっていう、まんまのタイプの人間がやっぱ事故っちゃうんで。
あんたは免許？
僕免許持ってないんですよ。だってさ、だってもうだ、でも大体この年で、うん、田舎に住んでない人で、免許持ってる人って大体親が出してくれてる人多いですよね、やっぱり。うん、俺ちはそんなに恵まれた家庭でもないんで、そんな30何万みたいな大金用意できないんで。
22万ぐらいはできるよ。
まあ、あれオートマですよね、なんか。
オートマ。
そう。でも車あったら絶対事故っちゃって、このラジオにも参加できなくなっちゃうんで、もっと映画見てたいんで、やっぱり。っていう、うん、でも映画最近なんかね、このラジオちょっとこう参加しづらいなと思って。
なんで？
すごいペースで映画見てるじゃないですか、なんか。
まあ、山田くんとかそうだね。
そう。てか、その、なんかその、話す内容も多分これ、まあ、フリースタイルダンジョンを、の回を、にこう、毎回モンスターが、ラップを続けることによって、その、ラップスキルがすごい上達するように、きっとベシャリのスキルも映画の知識も、多分俺が結構出てた時に比べて、めちゃくちゃこれ上昇してんじゃないかなと思って。
あ、なるほどね。
そう。じゃあ、そうするになると、聞いてくるリスナーの人の層も、結構こう、
あ、急にレベル1のやつが出てきたけど、もうリスナーの耳も超えてるからね。いや、でも俺がね、結構低いから大丈夫です。俺ほんと何も考えてないの。俺理解力ねえから毎回合図中ってるだけだもん、毎回。
ああ、ちょっと俺も本当になんか最近映画とかも 2年前からちょっと映画見る習慣が本当になくなっちゃって、もう最近もう本当にアイドルの応援か、あとはなんかその、昨日、一昨日なんかもうそう、あの、女の子と一緒になんかそう、その女の子はちょっとあの、水商売や
どこで知り合ったんでしたっけ？
それはそう、あれですよ。これもちょっと本当頭悪くて、う
ん。急にベイマックスの話から、あの、金田くんの個人的な話になるので、ここら辺でもう、ベイマックスの話聞きたい人は切るといいんじゃないですか。
は
い。
まあ、要はその、なんか、あの、ね、あの、マッチングアプリみたいなの。
うわ。ヘアーズ的な。
で、これとめっちゃ俺自己弁護すると、うん、深夜のノリで登録したんですよ。
うわ。
え、だからそれ。
みんな深夜のノリだよ、そんなこと言ったら。
え、だからそれ、本当に出会い欲しいなとかじゃなくて、え、どっちが先にマッチングできるか、勝負しようぜ、みたいな感じ。
まあまあ、でもまあね。
まあまあ、みたいな。で、それで、なんかたまたま会った人が、そう、私はなんか水商売をやってて、うん、そう、給料が未払いの状態で辞めたみたいな。払われないから辞めたって言って。で、一昨日ぐらいにその新橋の、お、川潰せた。その新橋の店に、その水商売の店に、うん、キャバクラに、なんか、
一緒に行ったの？
一緒に行ったんですよ。なんか面白い話あるかもしれないなと思ったら。
怖っ。
結構その、チンピラとか、うん、所詮なんかその金髪の兄ちゃんとかそんなもんだろうとかって思ってついていったら、なんかどうやら新橋って新宿とかよりも本当のモノホンのヤクザの人が多いらしくて、後で聞いたらそこもなんか結構本当にモノホンのなんか人たちが関わってる店だったらしくて、俺それでこうチーズみたいな感じで行ったら、結構奥からあのゴリゴリのどうもヤクザですみたいな感じの人が出てきて、声とかがもう異常にこうしゃがれてるってて、ああみたいな、いやそんな天竜みたいな、そこまでそんな聞き取れないレベルじゃないですけど、
あ、
じゃあ、じゃあ奥来ていいよみたいな感じで言われて、奥通されて、パタンって言って、お店の人が、いや、そう、二人で奥通されて。
それ最初何て言うの？給料。
その女の子は、要はキャッチの人に、あの、街で新橋の駅前でキャッチしてる人に、あ、今日何々さんっていますって言って、あ、いるけど、みたいな、合わせてくださいとか。
あ、普通にバイトリーダーに。
そうそう、それで、あ、で、それで無線で連絡取り出して、
店長に、
ね、そう、店行って、アポなしで行って、で、なんか、そしたらなんか事務所と奥通されて、で何が怖いって、その女の子とずっと話してるんですけど、うん、俺一緒にぴったりくっついてるのに、何にも俺に関しては
触れてこない。席座ってんの？
そう、席座ってる、うん。何も触れてこなくて、怖くて。
まあ、彼氏かなんかと思われてるのかな。
いや、とかなんかわかんないけど、まあ、なんか結構本当にいないものぐらいに目も合わせられなくて、なんか。で、怖っと思って、男3人ぐらいにこう、事務所で囲まれてて。で、ちょっとそこでこう、子犬みたいに、借りてきた、なんかこう、子犬みたいな感じで、なんか、縮こまってるのもなんか、かっこ悪いなと思って、必死にこう、ボイスレコーダーを起動して、俺今撮ってますけど、みたいな感じで、撮ってますけど、みたいな感じで。
え、何それ、言うの？撮ってるよって。
いや、そんな露骨な感じなんですけど、ちょっと、こう、携帯をちょっとこう、構えるみたいな感じで、やってて、撮ってますけど、みたいな感じで、リアクションして、撮ってる、みたいな感じで。で、終わった後も、いや、はは、なんかね、俺ずっと笑うことしかできなかったよ、ははとかって言って、あ、これ撮ったけど、この音声いるみたいな感じで、
お
あ、いる、みたいな感じで。
なるほど。
帰り死にたくなりましたよ、なんか本当にもう。
結局それ、お金は戻ってきたの？
いや、多分これ戻んないって。向こうが、めちゃくちゃそのしゃがれた声で、あ、だからそれは払えないんで、お店の中枢の人間ももういないし、俺引き継いだだけだから、君たちは何で言ったの？でもそれ規約違反でしょって言って。うん、だから、絶対お金はもらえないから、とかって
。あ、女の子が規約違反なんかしたの？
してないんですよ。それはなんか契約を聞かされてないって言うんだけど、でも一応店ではそういう話だから、それ知らなかった君が悪いよね、みたいな感じで。明らかになんかおかしいこと言ってるんですけど、そう。それ全部録音してて、昨日ドロップボックスであげましたから
。あ、その女の子、
うん、そう、二度と俺マッチングアプリやらないと決めましたもん。怖すぎると思って。
いや、マッチングアプリが悪いんじゃなくてね、
いやだから好奇心が悪かったです、ちょっと。だから俺は要はなんかそのなんかあのピエロみたいな人間だから、要はこの界隈で、いかになんか面白い情報を、
なるほどね、
そうそう、ネタになるが、
裏社会プチ情報
みたいな、ね。そうみたいな。だからやっぱガチでちょっと俺たち甘かったんだなと思って、あんなちょっとガチの牛島くんみたいな世界にちょっと突っ込むと本当にネタにもしづらいみたいな感じになっちゃって。
普通にこう、不利益を被って終わる。
被って終わるってだけなんで、本当になんか良くないなと思って。じゃあ最近ちょっと真っ当な人間になろうかなと思って、ちょっと変わってますけど、
ね。まあ、バイトもといえは、なんか仕事も始めた。
水道検診で、そう、僕たちとかすごい潤ってるんで、なんかリスナーの
方。潤ってはいねえよ、決して。
いや、潤ってますよ。
社会から見たら。
だから、ゾゾタウンでいっぱい服買いますよ。
バカが、お前、ほんとに。1か0しか、1か100しかねえのよ。
そう。
100か0しかねえ
の。いや、ほんとリスナーの方とか、なんかね、もしよかったら、おかゆ屋とか食べに来たら、僕、おかゆ一杯ぐらいなんかおごるんで、ほんとに。
嘘つけ。結構高えよ。
いくらで
したか840円
とか。あ、それはちょっと無理っすね。500円ぐらいだったらいい。
なんなんだよ。クズだな、ほんと
に。ほんとに。すいません。
じゃあ、そうですね。長引くのもあれなんで、こんぐらいにしてみますか。
はい。
なんか告知とかありますか？
告知ですか？でも僕が、その、コネで出た、出演させていただいた、リンキングラブっていう、AKB の方が出てる映画は、
今年。金子修介監督の。
金子修介監督の映画が、確か2ヶ月後か3ヶ月後ぐらい、秋頃に公開されるんで。
10月とか11月
だ。そうですね。僕側はちょっと結構、ちょびちょび結構出てるんで。
モブだろ、でも。
いや、でもセリフあるんですよ。結構バカっぽいセリフが、うん。なんか、ってことは、あ、そういうことかみたいな感じで、そういうなんかバカみたいなセリフがあるんで、もしリスナーで気になる方がいたら、まあ映画自体もまあそんな悪い、まあ結構、まあ。
なんかでも全然宣伝されてないよね、リンキングラブ。
まあだってしょうがないんじゃないですか、だって規模としてもそんななんか、商業映画といえどそんな東宝とかでやるようなレベルでもないし、みたいな感じで。蚊がすごいっすよ、本当に。うん。まあっていう感じで、まあ、機会があったらまたなんかちゃんと参加しますんで、よろしくお願いします。
はい。はい。あと俺らのバンドが、9月5日、うん、
ああ、
5日にライブが下北沢モナレコーズでやって、はい、出番が20時30分ぐらいなので、
はい、
チケットはいくらかな、2000円プラスドリンク代とかだったの、うん、なのでもしご興味ある方いましたらぜひお願いいたします、
はい、
あとこのラジオにご意見とかね、こんな企画ってこのネタでやってくれとか、
はい、
まあご感想などありましたら、29.tizu@gmail.com 29.tizu@gmail.com に送っていただくか、このラジオ過去回をアーカイブしているブログサイトが、まあ、Google とか Yahoo とかで、底辺文化系トークラジオとか、29歳までの地図とかで検索すると出てきますので、そこにあるメッセージフォームから送っていただいても結構です。あと、過去回とかもそこのに、で、今のところ第1回から、第75、6回ぐらいまで全部聞けると思うんで、まあね、お暇な方で聞いてみてください。
このくだり、毎回、いまだに山田君とこうユニゾンで言うんですか？
たまにユニゾンで言うよ。
ユニゾンでこう、一緒にせーのみたいな感じでこうやって言うん
ですか？せーのではないけど、山田が言ってると勝手に俺が合わせる。
合わせるみたいな感じでやってるんですね。
はい。
これちゃんと、今日なんかめちゃくちゃセミ鳴いてる、そう、境内で撮ってるけど、これ撮れてるんですかね？
まあ聞こえなくはないでしょうね。
まあ聞こえなくはない。まあ、もし、聞こえなかったら、竹木さんの後で編集でやればいいんで、
はい。はい。でもこれでさ、俺と山田で一緒に撮ったりもするんじゃん。で、山田も山田の方でさ、なんか、別の友達連れて撮ったりもするしさ。で、これで俺がこっち側でまた別に撮り始めたらさ、もう、いよいよわけわかんなくなる。
あ、もうこれ派閥がちょっとできるかも
しれない。そうそうそう。でも、初期からそれは言ってて、NWA みたいに、
はい、
NWA、ヒップホップグループ、はい、リガーズ・ウィズ・アーチューみたいに、こう、もうなんか、最後はなんかこう、権利問題とかで揉めて解散して、20年後のロックの殿堂で会おうぜみたいに。それもありっちゃありなの。
そうですね。それは、
その活動ですね。2歳までの地図と9歳までの地図に分
かれて。こう、肉食う。で、その20何年後かにこう、肉地でまた合体してみたいな感じで。
でも一人死んでて、みたいな感
じで。熱い展開になってくれたらいいですね。
はい。そんなわけで、また皆さん、このラジオもぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お相手は、金内武樹夏アニメーションと、
お久しぶりでした。金田陸、金田弟でした。
はい。じゃあまたね。
はい。またお願いします。